まずは本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
やりました、 JBCF 宮田高原ヒルクライム1日目、ヒルクライムで増田選手優勝ということで、
いやー強かったですね。
ねえ、はい、ちょっと差もねつけてプジョル選手との差もあってゴールということで、はい、こちら、堀選手と雨澤選手も3人で集団で入って、
そうですね、まあバラバラとですけどそんなに遅れずに入ってましたね。
やっぱこれはこの2人がいたっていう存在はかなり大きかったですよね。
そうですね、やっぱ勝因だったと思いますし、まあ、そのチームとしても若手が強くなっているってのですごい大きかったですね。
この3人、増田選手、堀選手、雨澤選手が入った時っていうのは、このプランとしても増田選手が勝たせるっていうことは決まってたんですかね、
はい、っていうよりは増田選手のすごいマークがきついので、
はい、
まあこの2人がこうまあ、そこを隙をついて勝ってもいいし、まあ、勝てなくてもまたそのアシストになるっていうので、まあ、いろんな勝ち、まあ、走り方があったんじゃないですかね。
へえ。でもこのヒルクライムですけれども、はい、まあ、ヒルクライムといえばもう外国人勢、
そうですね、
スペイン人勢がもう、ね、はい、強い中で、はい、今回ブリッツェンがこう勝てたっていうのはどういったところにその要因を感じますか？
やっぱりその先頭時代に3人入れたっていうのと、
はい、
そのやっぱり若い2人の力が伸びてるっていうので、そういう外人勢をこう、まあ、チームワークで勝てたんじゃないかなと思いますね。
もうブリッツェンらしいですね、チームワークといえば。
そうです ね、やっぱり
嬉しいです、はい、そして2日目なんですけれども、これはちょっと惜しかったんですよね。第13戦 JBCF 宮田クリテリウム、1位はチーム右京のジョン・アブラストリーザガ選手、そして2位にマトリックス吉田選手、3位が島野のイルベ選手となりました。ただユズ選手は5位ということで、
はい、
今回のこのプランとしては阿部隆選手と堀選手、
はい、
逃げ集団形成して、これは逃げ切りのつもりだったんですよね。
そうですね、まあ、そのスプリントにするとやっぱジョンアビラスティ選手がその圧倒的に強いので、
はい、
そのチームとして積極的に攻撃を仕掛けて、この、まあ、チーム強アシストを削ったりとか、まあ、まあ、アイバが逃げ切りで勝つっていうプランで走りました。
ということは、まあ、その逃げ切り、まあ、先頭に入るっていう時点では1日目とまあちょっと似たようなプランというか、
そうですね、はい、
やっぱりマークしてたのはジョン、はい、アビラスティ選手をやはりちょっとマークしてたというか危険だぞっていう感じだったんですか？
そうですね、もう順当にスプリントにしちゃうとかなり勝率が低いので、まあこの、まあ、クリテリウムでコース的にも結構逃げやすいコースではあったので、
はい、
まあ、その厳しくしていってこう少人数で逃げ切ろうっていう感じでした、ね、
その中で堀選手のパンクがあって、はい、ということだったんですが、これがなかったらっていうところは、まあ、たらればないんですけれども ね、
まあでもその逃げの感じと、まあ、僕がいたメインシードの感じ雰囲気を見てても、はい、3人だったら逃げ切れたなっていうのは、まあ、正直感じましたね。
でそのパンクを聞いた時に、
はい、
これはやばいぞっていうことで、いずる選手もスプリントに、それともこう逃げ集団で一気になった時に行くしかないっていうことだったんですか、その集団がまとまった時に。
そうですね、まあ、その阿部選手はかなりギリギリ前逃げてたんですよね、
はい、
残り500とか1キロまで、
お
でなるべくこう待って待ってこうこのチーム強とかその他の選手を先行させたかったんですけど、
はい、
まあ、その最後阿部選手が捕まったタイミングでこう増田選手がアタックできればよかったんですけど、ちょっといろいろ意思疎通がうまくいかなくて、
あ、
まあ、増田選手のアタックに行く前にもスプリントが始まってしまったっていう感じでしたね。
その意思疎通って、はい、そのうまくいくときとうまくいかないときってどういうところに違いがあるんですか？
まあそうですね、やっぱ足のあるなしっていうのもあると思うんですけど、
その日どこで前半ためられてたかためられてないかっていうことですよね。
それでそのまあ、あとは思い切りですからね、まあ、本当に直感でここだっていう時がにうまくいく時もあれば、まあ、なんかちょっと牽制が入っててうまくいかない時もあったりっていうので、まあ、そのタイミングがちょっと今回ずれたかなっていう気がしましたね。
ただでもこの1日目のチームワークを見ると、
はい、
今後のレースも期待できるところがいっぱいあると思いますし、
そうですね、
まあ、2連勝はならなかったものの、まあ、本当に今季、
はい、
強いと思うんですよ。
そうですね。
ね、それはもうゆずる選手走ってるゆずる選手ももう感じてると思うんですけれども、この、まあ、調子がいいというより、まあ、清水監督は調子がいいんじゃなくてっていうふうにおっしゃってましたけど、
ね、
はい、ゆずる選手はこの、まあ、底上げというかチームどうしてこう強いと思いますか？
まあ、そうですね、まあ、調子がいい っていうのもあるとは思うんですけど、うん、まあやっぱり全体的に、まあ昨年あんまり結果が伴わなくて、その危機感っていうのもあって、まあ元いた選手はそういう気持ちで、まあ、オフ取り組ん で、
はい、
で新しく入った選手はその、まあ、ブリッツェンでこう一旗上げてやろうじゃないですけど、まあ、力をつけてやろうってんで、やっぱチーム全体がやっぱり強くなってるっていうのがやっぱり結果に表れてるのかなと思いますけど、
それぞれの刺激になってるっていうことですかね。
そうですね、 やっぱりチーム競技なんでやっぱり大事ですね、そこは。
確かに、はい、イズル選手自身は変化ってありますか、はい、去年ととか、まあ、レースを走っていく中で。
そうですね、やっぱりまあ、ちょっと悔しいレースも昨年いっぱいあったりして、
うん、
でオフもしっかり取り組めたので、まあ、そういうところで、まあ、今シーズン結果も出てるし、まあ、若手が入ってくるのでやっぱり年長者はちょっとその辺でこういいとこ見せていかないといけないっていうのもあって、う
ん、年長者ってちなみにどこら辺くらいなんですか、やっぱ阿部隆選手あたりからがやっぱり年長者。
そうですね、分け方的には自分と阿部隆の間でこう中堅ベテランっていうのはあるんですけど、まあ阿部選手ともそんな人しか変わらないんで。
あ、でも確かにプロモーションビデオでもあの333で出てた時
あれ阿部選手ってあんま年変わんねえんだけどなみたいな思ったんですけどねまあでもその辺でまあ経験とか意識的な差で、まあその辺で分けてると思うんですけど、まあそういうのもあって、まあ、ちょっとこう、まあ、若手選手がかなり力つけてきてるなっていうのもあると思いますね、今年強いのは。
その中でも、まあ、外国人選手チーム強、そしてマトリックスにいる選手、はい、本当に強いですけれども、はい、そういった外国人勢の対策っていうのは新たに考えたりはどうですか。
まあ、対策っていうよりは本当に、まあ、真正面から力で勝てるようにっていうのはみんな思ってると思うんですよね、うん、やっぱりその今まで国内選手だけのリーグだったのが、はい、こう鍵谷選手が入ってきてやっぱすごい変化があったと思うんですよね、
はい、
まあ、元々力がある選手は力負けして何クソじゃないですけど、それであ
もうやってやるしかない、
強くなるしかないし、はい、まあ、今回みたいにジョーン選手みたいなスプリントが強い選手が、はい、圧倒的に強い選手がいると、まあ、逆にそれが目安になってさらに底上げがなっていくっていうのが、まあ、対策っていうよりはその日本のレースの変化っていう部分で、
うん、まあ、でも底上げにはつながってるっていうことですよね、はい、
そうですね、やっぱりそのチームとしても強くならないと、まあ、今回みたいに勝つレースもあれば負けるレースもあるってなってしまうので、うん、まあ、本当勝つレースをたくさん増やしていって、まあ、どんどん強くなっていきたいなっていう感じです ね、
はい、次は月末になりますけれども半長門タイムトライアル、そして維新山口クリテリウムなどありますので、ぜひ皆さんねそちらも、ね、はい、応援していただきたいと思います。さあそれではコーナーに行きたいと思います。メンバーに聞いてみよう、ブリッツェのメンバーに普段聞けないあれやこれやを聞くコーナーです。先週アメザー選手お越しいただきまして、アメザー選手海外遠征今年多いということなので、はいはい、自転車に関する以外のもので遠征先に持っていくものを教えてくださいということで、はい、荷物の少ないことで有名なヘズル選手、
そうなんですよね逆にこう関する以外のものあえてこう省いてる感はあるんで、
あ、もう最低限だけでいっちゃうと。
そうそう、ただなくてもいいものって言ったらやっぱり僕なんか健康サンダルとかサンダル持っていくんですよ。マイサンダルみたいな、
え、ポコポコついてるやつですか、あの、まあ、ちょっと気持ちいい感じの
素足で履き心地がいいやつを持っていくんですけど、うんうん、そのホテルとかでそういうサンダルを出してそれで過ごしてるっていうのは、まあ、ちょっとそれも結構リラックスするためには自分の履き物があるみたいな、
あ、まあ、確かに
靴以外に、
うん、
で冬でも、あ、まあ、寒い時でも暑い時でも、まあ、サンダル持ってきますね。
あ、寒い時でもですか。
そうですね、靴下履いてサンダル履いてたりします。
あ逆にそんな、じゃ あの荷物の少ないイズル選手がその忘れ物も少ないっていうふうにおっしゃってましたけど、本当に忘れ物ないのがやっぱり多いですか、それともたまに何か忘れるときとか。
いや、ここ最近のその洗濯ネット忘れるのが多いんですよ。
おお、あ、そうか、洗濯ネット、そうですよ、時間みんなで洗濯しちゃうから、
ね、そうですね、チームで洗濯 みんなでやるん でなんか自分だけなんですよね最近忘れあれなんで持ってこなかったんだろうって結構思うんですけど、ただ自分だけなんで自分は直で洗えるっていう。
そうですね、
はあ、
結構指摘されますか、ゆずる選手を、ゆずるさん忘れて。
実は逆で指摘する方だったんです今まで、まあ、堀また忘れやがったみたいない
や、そうですよね、なんか私もあの堀選手忘れそうなのになってちょっと思っちゃいました、すいません。
100円ショップで買ってこいよって結構言う方だったんですけどちょっと言えないですね今はもう逆なんで、もう自分だけ忘れてるやべえみたいな感じなんです。
堀選手のうちは何も言わないんですか。
これ
ゆずるさんって
なんか今洗濯係が飴沢選手なんです
か。あ、係決まってるんですか。
やっぱなんか一番年下がやっぱりちょっと洗濯に持っていくみたいな、
へ
ちょっと結構チームだとそういう風潮がやっぱあります、ね、
あの小野寺選手ではなく、
あ、小野寺
レイが
いるときは飴沢と一緒に行ってると思うんですけど、あ、今ではやっぱ飴沢選手がいなかったパターンが多かったので、
なるほどなるほど、
ちょっとなんかその辺はちょっとした体育会系みたいな感じになってる感じですね。
へえ、じゃあ梅沢選手さえ黙ってればバレないですね。
バレないです。あわりこれちょっと袋だけどごめんみたいな感じでちょっと梅沢お願いしますみたいな感じになったんですよ。最近ここ2戦ぐらい
遠征先の裏話、はい、聞かせていただきました、はい、ありがとうございます。さあそして、来週増田選手をお越しいただくんですけれども、はい、増田選手に質問をお願いできますか。
ちょうどお盆挟むんでね、はい、やっぱりちょっとお盆の選手の過ごし方みたいなのちょっと聞きたいです ね、
ですね、
やっぱり
ね、お盆休み、まあ、世間的には休みですけども、 そうですね、その間も乗るのかどうかっていうね。
そうなんですよね。
そういうところも
何してんのかなって、ちょっと、はい、
気になるところですよね、はい、では聞いていきたいと思います、
はい、
さあゆずる選手、まあ、島の鈴鹿ロードレース、そこからまあ半長門タイムトライアル、そして山口クリテリウムと、
はい、
まあね、レースも続きますけれども、ゆずる選手の目標をお願いできますか、
はい、前半戦チームランキング首位なんとか堅持して折り返せたので、
はい、
後半もこのまま勢いのままちょっと日本一を奪還して、最後はビールかけして終わりたいです。
応援よろしくお願いします。見たいです、はい、
よろしくお願いします。